161回目となるわけですが、今日はちょっとサブスタックの配信の方をやっていこうと思いました。理由は全くなくて、いい加減にこの体制に切り替えたいというのはあるわけですね。この体制というのはつまりこうやって撮っておいたやつをスタンド FM にも投稿するという形の方が合理的なんですよ。で、視聴者の皆様にはあまり、関係ない話かもしれないというか関係ないと思うし、私もあまり、そこを大真面目に受け止めてないんだけれども、なんかね、この顔を出して撮った方がいいとされているんですね。理由は簡単で、AI の時代だから音声は合成できるでしょうっていう話なんですよ。まあまあ、仮に音声が合成できるにしてもですよ。私のこの内容を合成してまで、やる人いないだろうっていう感じが得にならないしね、多分全く。だから、まあ、要するにパクられる問題が一つあるわけじゃないですか。で、もう一つは、それが、私のこれを AI が全部作ってると信じる人は多分いらっしゃらないと思うんですよね。そうまでするメリットが全くない割にややこしい話ばっかりしてるんで、まあ普通常識的な、まあ僕が非常識ってことあるかもしれないけど、常識的な人ならばですね、もっとこう、なんていうか、マシなことをやると思うんですよね。そういうことが仮にできるのであれば。なんかよくわかんないから、見た目を整えてみます。見た目を整える意味ってどのぐらいあるんだろう。なんか整ってる気持ちが良くない、やめよう。なんか見た目整えるの、見た目良くなることに非常に私は熱心だったんですけどね、よく少し良くしてみると全然自分がしたいことと違うなというのを今理解しました。まあいつもはだったらタイトルコールの他に日時言うんですけど、日時書いてあるからいらないんじゃないかと思っちゃうんですけど、6月15日月曜日の、朝の4時53分。でもこれ入ってないかもしれませんもんね。はい。です。で、もちろんいつもと全くやることは変わらず、ただこう BGM 入らないんですよね。そこはちょっと気になりますけれども、まあ、そこに関しまして今なんか出たんですよね。なんかミュージックモードとかいうやつが。このミュージックモードっていうのは、なんかちょっと違うような気がするんで、これもやめましょう。ですね。昨日、習慣化のことをお話しした、そういうこう、精神分析的な話からしたんですけど、今日のテーマもそれにしようかなと思っておりますが、全然習慣化の話じゃないじゃんって、昨日も思われた気がするんですが、そこ難しい問題でして、難しい問題なんですね。で、まあ、これアーカイブ残るはずだよね。アーカイブが残ることを期待しておりますけれども、まず最初にお知らせがありまして、6月27日の土曜日の、6時から、山崎隆明さんという方をゲストにお招きして、セミナーやります。まあ、イベントですね。対談イベント。内容としては、まあ、野の医者である私がどうしても聞きたいことがいろいろあるから聞くよっていうタイトルにしました。現在結構申し込みいただいてまして、まもなく20名に達するところでして、リアルでいらっしゃる方は最大で、まあ、6、7名まで行けると限界だなっていう感じの場所なんで、狭いんでね。今も、随時参加している、してきてくださってる方には、お問い合わせしているんですけどね、PDX の方から。まあ、とにかくですね、現地参加は上限がありますが、まあ、オンライン参加はね、上限ありませんから、事実上。オンラインの方では、まあ、90名までの、ご参加いただけるようにしてありますけど、それでも、まあ、うまくいったらですけど、うまくいったらっていうのはどういうことなのか僕はわかんないんだけど、まあ、告知がうまく浸透すれば、4、50名行っても、このペースならおかしくはないと思いますし、まあ、サブスタックのですね、メールの方を取っていただければと思います。まあ、そういう、それでなくても PDX に直接お申し込みいただいてもいいんですけど、手この手で今後も告知させていただきますんで、まあ、よろしければ、これを何らかの形でご覧になった方は、ぜひ、見ていただければ、チェックしていただければと思います。で、ですね、 その精神分析的なんで顔が映ってると映ってない時よりは言い淀みやすいのかが不思議なんですけど、あの精神分析的、まあラジオというふうに命名してますが、これは私は結構あの気に入ってるタイトルで、まあこれをサブスタックでも使っていこうと思ってますけれども、精神分析的というのはいろいろ波紋を呼びそうなというか、少なくとも問題になりそうな言い方ではありつつ、精神分析ではないよっていうニュアンスと、まあ、ではないことは精神分析の専門の人ならすぐわかるはずのことなんで、で精神分析の専門でない人にとってはあまりどうでもいいことのような気もするんで、あのではないことをそこまで強調しなくてもいいだろうって最近思わなくもないんですけど、まあ一応、繰り返しお断りはさせていただいていますね。でラジオってまあ基本音声だけじゃないですか。これ顔映っちゃってますけど、まあ、やっぱりこう、カウチに寝そべって、音と音とのやり取りをしている部分が、まあ、あの、ね、松木邦弘さんが転用覚書とかでは、もうビジュアル大事なんだ、みたいな、もう目で入ってくる情報、視覚情報ですね、大事なんだよっていうのをすごくおっしゃってますけど、そういう意味ではこういうふうに顔出た方がいいのかもしれませんが、ただ顔を突き合わせて見合うっていうことを、あまり避けたいから、カウチにしたんだ、みたいなことをフロイト言ってるわけですよね。それはやっぱりあるだろうなって思うんですよ。だんだんだんだんこう厳しいセッションになってくると、顔と顔を合わせてやると。まあ私の場合オンラインなんで、カウチに寝そべってもらってもあれだし、同じ空間共有してませんからね。でも空間共有していて、対面でやるというのは、まあ、フロイトはそれを8時間も見つめられるのは辛いっていう、それはそうなんだろうっていうのもあったし、まあ、そういう性格ってこともあると思うんですよね。だって私がカウンセリング行った時は、独特の45度対面法みたいな感じなのかな。ちょっと距離を空けて、話し合ってましたから、カウチに寝そべったりはしてませんでしたからね。だから、まあ、そういうのいろいろあると思いますけれどもね。まあ、それはそれでいいとして、それはそれでいいっていうか、テーマがなかなか入っていけてないんですけど、頭の中には今あるんですよ。なくなっちゃうかもしれないけど、習慣化ですね。で、習慣化というものの中にですね、私が、ものの中にじゃないな、精神分析が絡むと思うのは、基本的に習慣化しようって言っているような何事にせよですね、何事かは、絶対その人の無意識に望んでいる、まあ欲動ですよね。井戸でもいいんですけど、ウィニコットがニードって呼んだやつですが、あると思うんですね。赤ちゃんはまるで習慣のように泣くじゃないですか。なんかつまんないこと言ってるようですけど、しかし我々はあんなに全く泣かなくなるじゃないですか。どこかのタイミングでですね。あれは泣く以外の手段がないからなんだけど、ただその場合、ウィニコット言った通りだと思うんですよね。そこはね。赤ちゃん自分がなんで泣いてるのかは知らないわけですよ。せいぜい不愉快だぐらいな苦しい、辛い、しんどい、という程度であって、なんかこう何かを伝えたいとかはさほど思ってないと思うんですね。さほどというか全く思ってない可能性もあると思うんですね。十分お腹すいたじゃないと思うんですよね。お腹すいたなんて知らないわけですから、あれですよ、生後1年とかの話はしてませんから、生後3日とかの話してますから、自分にお腹あること知りませんから、てか自分がそこにいること知りませんからね。ただ泣いてるわけですよね。でもこのようなことが、で僕はここが大事だと思うんですよね。これはまあ、それはそれ、そういうこともあるよね、みたいな話でいいと思うんだけど、私の中にもそれは残ってるっていうのが対象関係論の僕は大きな肝だと思うんですね。人間はこの状態を最終的には、離脱したり卒業したりはできないと思うんですよ。抑え込むとか、社会的にはこういう表現を取ったところで意味はあまりないから、まあ要するに意識の脳が無意識の脳を圧倒することによって制圧しちゃうってことはあるにしても、この部分がなくなるなんてことはないと思うんですね。現に年を取ったりするとですね、もそういう部分出てきますよね。うちの母あからさまに出てきているんで、なんでこの人これ言ってんだか多分分かってないだろうなってことを言っちゃうわけですよ、まあ、認知症なんですけどね。もちろん赤ちゃんの場合と違って全く何も分かってないなんてことは全然なくて、ちゃんと分かってる部分も結構あるんだけど、だけど明らかに今のこの挙動と言動はもはや本人の自覚っていうものはほぼ全く意味をなしてないなっていうニュアンスの時が結構ちらほら出てくるわけですよ。であれやっぱり急に赤ちゃん返りしたんじゃなくて、 あの人ずっとああだった部分があると思うんですよね。現にいかにも母らしいんですよ。ここ大事なんですよ、やっぱりね。非常にシンプルな、そういう方は僕はあんまりいないと実際思ってるんだけども、わかんないですよね。リニアに人間は成長するんだって信じているような方は、だから四十になれば本当に不惑になるみたいなね。四十になって不惑になるわけないじゃないですか。不惑って惑わないってわけですけど、惑いますよ。四十も何も。五十だって惑いますし。なんか七十になれば自重とか、まあ七十自由だったか忘れましたけど、ナンセンスだなって思うんですよ。私はそんな、ノリを超えないとか、ノリ誰が決めるんだよとか思うし、そんなものを、普通に50になったらこうなって、60になったらこうなって、まあ、理想的にはそうかもしれないけど、それもあんな、なんか今から見れば2000年以上前の理想じゃないですか。で、そうはならないと思うんですよね。なので、まあ、だからつまり、ああいうこう、本人たちがそう思って喋ってるっていうのとちょっと違うと思うんだけど、まあ、そういうふうにクラス分けしておいて、覚えておこうねぐらいなノリだとあれは思うんですけど、もうちょっと大真面目にね、あの人はやったと思うんですよ。あの人、ポーランドの精神分析家なんですよ、あの人も。発達段階をすっごいがっちり固めた人ですね。絶対的信頼対不信みたいな。あ、言わんとすることはわかるんだけど、そういうふうに、こう、簡単に二分化して、次のラインはこうだ、みたいな、そういうふうに、我々はなってないな。っていうふうに思いますね。やっぱり非言語水準の部分っていうのは右脳みたいな、あるいは扁桃体とかで大の辺縁系とか海馬とか小脳とか、その辺は言語扱わないわけですから、運動屋もそうでしょうけど、そういう部分、あるいはガングリオンみたいな部分ですよね。まあそういういろんな部分が脳にはあって、言語を扱うところなんてむしろ少ないじゃ少ないわけですから、狭いと言えばいいのかな、小さいと言えばいいのかもしれないんだけど、で言語脳で他を制圧して圧倒するなんていうことが、まあ、できているわけですけど、半分。だから、あんまり泣かないとか、あるにせよですね。誰だって赤ちゃんみたいには泣かないですけど、そういう部分が、こう、自分が完全にそこから脱却するなどということは、多分生きてる間は起きない。まあ、下脱とかすれば別かもしれませんけど、そもそも下脱って普通の人しないじゃないですか。ブッダぐらいなもんじゃないですか。ブッダぐらいなもんじゃないかもしれないけど、まあ、少なくとも私は下脱とかしそうな気はしないんですよ。だからこの状態を考えると、やっぱり現実検討がとても怪しくなるということはしょっちゅう起きてるだろうし、今後もずっと起き続けるだろうなと思うんですね。で、この現実検討が怪しくなると言った時に、その現実検討が怪しい部分が習慣化というものを推進するんだっていうのが昨日のあのセミナーの趣旨だったわけです。まあ、この話は別に昨日のセミナーのあのことを聞いていただかずとも、今後私は多分絶え間なく発信していくことの一つになるんじゃないかなと思っておりますんで、まあ少しはブラッシュアップするし、変えていくと思うんだけど、基本趣旨はそういうことなんですね。なぜならば、習慣化したいと、少なくともビジネス書で習慣化したいと言われることって、やれ早起きだとか、英語の勉強するんだとか、筋トレするんだとか、散歩するんだとか、まあ、散歩運動をするんだ、ジムに行くんだ、ダイエットするんだ、まあ、何でもいいですけど、そういうことばっかりなんですよ。どういうことかというと、やりたくないことばっかりなんですよ。やりたいことは習慣化しようっていうふうに考える必要は一切ないんですね。これをなぜあんまり習慣化の本とかで言わないんだろうっていうのが、僕はいつもいつも自分の本の中で散りばめているんですよ。あからさまに言うと編集さんが嫌な顔するから、こう背景に置くようにしたりはするけど、絶対言うようにしてるんですよ。あなたが習慣化したいことはあなたがしたくないことなんですっていうメッセージは入ってるはずなんですよ。何らかの形で。まあ相当微妙になっちゃってる場合も削られたりしますからね、はっきり言って。あるんですけど、ああいうの、ああいうやつですね、削られるって、まあ編集さんが削る、構成の人がなんかガチャガチャ文句を言うからしょうがないからそこバッサリ落とすみたいなことしますけれども、いつもよく思うことがあるんですよ。基本的にそれは売れないからそういうことを書くなってことなのかもしれないけど、まあ、僕が悪いんでしょうけど、いやだって削ったけど売れないんだけどっていうわけですね。私いつもそれめちゃくちゃ言いたくなるんですよね。いやもう売れないからこういうのはやめましょうみたいなことをあっさり言うけど、まあ、そんなに上からじゃないですけど、でも僕は常に言いたいんですよ。あなたはどういう本が売れるか分かってないじゃんっていう、分かってるような顔をしてるけど分かってないじゃんっていう、だって出してる本の多分 そうだな、少なくとも6割が売れてる人ってほぼいないと思うんですよね。もちろんそれはいろいろありますよ。実際にはね、こんなに単純な話ではない。イライラしてるからこういう発想になっちゃうんだけど、ね、手掛けてる本が売れればいいってもんじゃないってことは絶対あるし、しかも、その、手掛けてる本の6割も売れるはずないんですけど、今のような時代に。でもですね、こう、売れるからこうしましょうって言っておいて、そうしたけど全く売れなかったという経験を山のように持っている私としてはですね、それはだからお前が悪いんだって言われればそうなんですけど、また、全くそうなんですけど、でも私は、本は、そうそう、読者がこう言うと耳障りだろうな、みたいなことさえ書いとけば売れるっていうほど、売るの簡単な世界じゃないというふうに、思い知らされてきているんで、いや、ここ削って、まあ、削ることによって売れる可能性が、0.3% ぐらい上がるかもしれないが、多分それによって重版が出るとかないから、残しておきたいなっていうふうに、大体言ったりするんですけど、そういう、まあ、絶望的なことを言って、救いのないことを言っても通らないんですよね。なかなかこの辺難しいんですけど、でも、持って回ったように話が、くだらなく長くなりましたが、習慣化をしたいということはそれをしたくないということです。間違いないと僕は思うんですね。なぜならば多くの人はこう言うんですよ。習慣化すると楽にできると。つまりしたくないってことだろうそれはって思うんですよ。大変だって言ってるわけじゃないですか、それをするのは。それはそうですよ。だから僕は早起きって表現が一番そこをシンプルに非常に明瞭に表してると思うんですよね。起きることに習慣化できない人誰もいないじゃないですか。っていうか毎日寝てる、ずっと寝てる、24時間寝続けるっていう方がよっぽど難しいと思うんですよ。子供とかが風邪ひいて寝てなさいって言われてるのに起きちゃうじゃないですか。毎日1回は起きますよね、我々は。習慣ができてますよね、起きるだけなら。早起きするから失敗するんですよ。なぜなら早く起きたくはないからですよ。これを習慣化の力によって楽に早起きできるようになりましょうって、つまり早起きは辛いってその人はもう明らかに言ってるわけだから、まあ、僕はもうあんまりビジネス書でこういう話をしてもしょうもないんだなっていうことを気がつき始めたんで、ビジネス書ではこういう話をいちいち書かないかもしれませんけど、言いたいことはこういうことだ。まず習慣化するということはそれをしたくないんですよ。したくもないことを毎日したい、これすごい不思議じゃないですか。だってこれ言葉に直すとそういうことですよね。したくもないことを毎日したいわけですよ。なぜか、そこには本人が気づいていない欲望があるからっていうのが、つまりニードがあるからと言いたいわけですね。このニードに突き動かされて我々は何々を習慣化したいという表現を取っちゃうわけだっていうのが僕が思うところ。泣いてる赤ん坊と同じなんですよ。ただし我々は泣く代わりにそれを無意識化して、で無意識はある種の我々の突き動かし方をしてですね、結果として何かを習慣化することによってそのニードが満たされるという形を多分取ってるんだと言いたいわけですね。で、それは望ましいことであるとは限らないというか、望ましいことでも何でもないことはいっぱいあるわけです。その中に私、そういう、なんていうかな、今のような構造を説明するとてもいい言葉としてヒステリーって言葉があったんですよ。あったというか今もあるんだけど、削除されちゃったんですね。僕はこれすごい問題が大きいなと思うんですよ。松木さんは、まあ、松木邦弘さんはそういうすごいストイックで真面目な方なんで、皮肉を書くときもものすごくこう、ストイックで真面目な書き方をされて、皮肉なんだかなんだかよくわかんなくなるんだけど、DSM からヒステリーという項目が削除されたというのは、まさにヒステリーなんだみたいな、そういうことを書かれてるんですけど、あれは本当にやっぱりね、精神分析の特に精神分析だよねの世界から見るとこれは良くないでしょうっていうのがあると思うんですよね。 DSM からヒステリーを削除してしまうというのは、まあ、聞こえが良くないとかは分かるんだけど、そんなこと言ったら聞こえのいい病理表現なんていうものはそもそもおかしいでしょうっていう感じが、身体の病気だってそうじゃないですか。一言で言うと癌みたいな、聞こえは良くないでしょう。やっぱりそれに比べればヒステリーの方が全然いいじゃんって気もしないではないんですけれども、白血病とかね、聞こえがいいはずないじゃないですか、病気なんだから。で、その例えばですよ、自己愛性人格障害なんて聞こえは良くないじゃないですか、別に全然。ないしは、なんだろうな、まあ私はそうだと思うんですけど、分裂消失人格障害かな、少なくともそうであった時代は長くありましたね、私はね。全然聞こえはいいと思いませんよね。 で、例えば精神分裂病統合失調症と言い換えたからといってそれだったら聞こえが良くなるのかっていうとなんかナンセンスな感じがしますけれども、ナルシシスティックパーソナリティディソーダーですからね、 NPD はそういう言葉じゃないですか。聞こえいいってことはありえないと思うんですよね。ヒステリーだけは放逐してしまうっていうのは、まあそこにジェンダー平等っていうのがあってそれが大事なのはわかりますが、なんかねそれによって包括的な概念を、形態して分散させるってことが起きているわけですよね。まあこれ以上簡単に言う言い方が難しい、まあ、なんて言えばいいんだろうな、こうなんちゅうんですかね、その構造で組み上がっているというふうに見なさなければそれだというふうに認識するのが難しいことって世の中にはいっぱいあるじゃないですか。なんで僕はこれにこだわっちゃうかというと、僕はアトピー、自分のアトピーですね、自分のアトピーがヒステリーだとほぼ間違いないはずだっていうふうに今では信じてるからなんですね。で、あのアトピーがヒステリーだったんだよって言われると相当スパッとわかることが、この概念が消滅してしまうとどうしてもやっぱりベータ要素の行基みたいなところに行っちゃうんですよね。この表現だと自分で言っててもなんだか実感としてわからない。あの病気がヒステリーだったならばパッとわかるんですよ。でヒステリーってのは症例ドーラとか僕はよく出すんですけど、アンナ王でも別に同じだと思うんですが、要するにこうでなんていうかな、自分の自由にはならない、病って言うとやっぱりおかしいで、仮病って要するに何か徳があるからあえてそうするって話じゃないですか。でもなんて言うんですかね、身体の症状はないんだが身体症状を使うことに作り出すことによって無意識にですね、だから無意識に作り出すって表現がすでにおかしいんだけど、無意識に作り出すことによってその人がそのなんていうのかな、あるものを失うことによる恐怖を未然に防ごうとする、欲動の表れなんだと思うんですね。だってドーラってそうじゃないですか、まあ、お父さんという、まあ、特にあの時代に流行ったヒステリーはそうですよね。要するに夫の愛が失われそうになってしまうということに対して無意識に恐怖してるんだけど、どうにも自分にはできないから発生する身体症状の様々だと思うんですよ。あるいはアンナ王がそうだったけど、お父さんを失った、あれはもう失ったんですね、死別だから、そういうことなんだと思うんですよね。で私は両親とのそのなんていうのかな、幼児的な自己愛的世界を失いつつあった時、まあ、簡単に言うと例えば小学校4年とかになって漢字のテストで満点が取れ、僕ねほぼどんなテストでも満点取れたんだ、漢字ダメだったんですよね。まあ今でもダメですけどね、漢字書けなくてもいいと内心思ってますから。で漢字がね満点取れないことをうちの母がねめちゃくちゃ言ってくるんですよね。で結局私は両親大好きだったんですよ、どっちも好きだったと思うんですよね。で両親が絶対に私のことを大事に思っているんだっていうことを確信することができたのは病院に行くときなんですよ。で病院に行くとき、なんでかっていうと、まず父はね、待つのが全然ダメな人なんです。あれもどうかと思うんだけど、もう待てないんですよね。本当になんかこう、なんかハラスメントのおじさんになっちゃうんですよね。でも、それは子供心には嬉しいわけですよ。なぜかっていうと、この待てない人が1時間待って病院で付き添ってくれるからなんですよ。で、分かってないんですよ、私も。そんなこと。だから、いやうちの親父恥ずかしいし嫌だなって思ってんですよ、意識の表面では。でも無意識では、つまりそのぐらい乖離してるってことなんです。すでに小学校 3,4 年ですよ。だから完全に無意識では父がそうしてくれることが嬉しいんですよ。で母も薬塗ったりしてくれる、この手で触れてくれるっていうことが非常に大きいんですよ。まあもう言ってしまえばチンチンだって触ってくれるみたいなね、あるわけですよ。はっきりあるわけ。はっきりはないんだな。全然意識してない。本当に痒くなってるから。で本当にただれてるから。だけど、そのただれてるのは作り出されてるんですよ。で、このことって結局、完全に一回すると治るんですよね。本当に。私の場合はね、完全にこのことを理解したら治りましたっていうことになります。ただ、この場合の治ったも、私の場合はすでに大筋治っ ってたからここも難しいんですよね。いや、荒れてたのに治ってたらおかしいだろって感じがもするんだけど、大筋治ってたから私が結局最終段階でもうほぼこういうことが見えてきていたけど、最終段階で自分のニードってものに気づいたのはですね、温泉に行かなくなった、そして整体にも行かなくなったってことなんです。僕は結局温泉に行ったり整体に行くことによって、この要するに肌荒れの発作ですよね、アトピーの発作を出すのは未然に防ぎたかったわけですよ。アンビバレントがあるわけ。つまり習慣化はさっきも言いましたけど、私がやりたくないことですから。やりたくないことってどういうことかっていうと、要するにアトピーはやりたくないわけですよ。やりたくないんだけど出ちゃうわけだから、しょうがないからアトピーを抑え込むために温泉と整体に絶え間なく行くわけです。めちゃくちゃ言ってましたよ。ある時期なんて、こっからママネの湯っていうですね、ここはまあ清少なんで湯河原までそう遠くはないんですよ。でも片道45分ぐらい車で飛ばす必要があるんですよ。結構嫌なんですよ。今言ってたら事故ってたんじゃないかと。なんか大型ダンプとかよくあるじゃないですか、あの一車線しかないところ、なんちゅうのかな、カーブを曲がりきれなくて、いかにもありそうなところを通っていくわけですよ。海岸でね、伊豆の方行くから、伊豆は行かない、伊豆まで行かないんだけど、湯河原だからね。あの熱海の手前の、熱海の手前どっちだったっけ、ちょっととにかくそっちの方なんですけど、ちょっと危ないですよね、あの辺ね。早朝とかに行くには、早朝行かないと、そんな温泉とか毎日行くとなると、いろいろ差し障ってきますから。毎日行ってたんで、毎日は行ってないけど週4ぐらいで行ってましたからね。完全にこれはアトピーを抑え込む。だからアトピーにはならない状態だが、アトピーにいつでもなれる状態なんですよ。これを、まあ、温存っていう表現を松木さん取ってたところあったような気がするけど、カードを切りたいわけですよ。いざとなったら無意識は。このカードを切ると良心をつなぎ止められるというカードをね。でも、アトピーは嫌なんですよ。習慣化っていうのはアンビバレントなんですよ。起きたいけれども早くは起きたくないわけでしょ。でも早起きをしたいわけじゃないですか。そういう入り組んだ構造を作ってるわけですよね、自分で。私もアトピーにはなりたい、アトピーは取っておきたいんだけど、アトピーになりたくはないわけですよ。そこで温泉という習慣を作り出すわけですね。このことが自分には今の説明で納得されない人は納得されないと思うんですけど、それはもうそういう世界を納得はできないと思ってらっしゃるからなんですね。無意識というもの、ニードというもの、欲動というもの、あるいは心気性というもの、そしてまあ結局それを総称してヒステリーと僕は呼ぶべきだと思うんですけど、つまり特に主に肉親との関係における、ある種の人間関係を身体表現を使うことによって、ある喪失を未然に防ごうとする欲動の表れだと思いますね。で、私はこれは習慣化というものにものすごく深く関わってると思ってるんですよ。ヒステリーという概念がね、使いませんよ、さすがに。ビジネス書にそれ書くのはもう絶対ダメだし無理だから使いませんけれども、こういうことなんですよ、さっきから言ってることはね。言ってしまえば、だって身体に関わることばっかりじゃないですか。早く起きるだの、筋トレするだの、ジムに行くだの、全て身体に関わってるじゃないですか。まあ語学学習はちょっと違うけど、でも私はあれも非常にビジュアル的に英語喋れるとかっこいいみたいなのがないはずないと思っているんで、やっぱりこのビジュアルというもの、つまり視覚情報に訴えるっていうことが、この新気象においては非常に重要だと。アトピーっていうのも肌の表面に現れるものですからね。で、あるいは咳込むみたいな、咳込むっていうのはヒステリーではおなじみなんですよ。で、私は気管支炎喘息を持病として持ってることにされていてなってて、で、母は非常にそれを自慢にする、何を自慢にするんだって思われるでしょ。頭のいい子は喘息になるみたいなの言説を頭から信じ込むんですよ、彼女は。割と素朴なんでね。で、頭のいい子は喘息になるし、で、私はその子を一生懸命解放して、で、頭をよく育て上げたんだっていうアイデンティティを持ってるわけですよ。だから僕がそれを捨ててしまうと、で、喘息全くなくて元気でアホな子になりましたって、母がものすごくがっかりするのは目に見えてわかるんで、私は喘息というカードを温存してあったわけですよね。でも、中学になってからほぼ発作なくなったんですよ。で、体質改善されたとかわけわかんないこと言うわけです。体質改善とか一切されてないわけです。いや、一切されてないは言い過ぎかもしれないけど、そんなものはないわけですよ、別にね。それはまあ妄想の世界です。で、非常にそういう錯綜したものが錯綜してますよね。構造的にって言えば構造的に、こう入り組んで作り上げたものがあるわけ。 だと僕は思っているわけですね。今の時代これは納得されないと思います。いやそうじゃなくてスピンヘラーで吸入しなさいみたいに言われると思うし、まあ、それはそれで止まるんだけど、それをやると確かに。でもそれはね、なんかステロイドをその上から入れて止まるというのは炎症を起こした後の話であって、炎症は私は無意識が起こしたと思っているので、だって前触れもなくいきなり来るんですもん。ホコリいっぱい吸うとか花粉いっぱい吸うとか関係ないんですもん。すぐね、季節の変わり目とか言うんだけど、季節の変わり目なんてしょっちゅうじゃないですか。そこら中に季節の変わり目あるじゃないですか。季節の変わり目だ。低気圧が来た。寒冷前線がどうした。気圧がどうしたとかね、もうそんなものを持ち出せば、もういつでもなれますよね、喘息なんて。実際私はいつも喘息でしたから。でもですね、違うんですよ。漢字のテストの点が低かったっていう方が確実に壁面に出てたんですよ。後から振り返ればね。で、私のテストの点がもし低いとすれば、それでも80何点なんだけど、漢字のテストだけだったんで、で、これは確実に来るんですよね。で、両親が結局自分から離れると。まあ、そんなこと思ってませんよ。漢字のテストが83点だから家から捨てられるとか思ったことないけど、無意識がそれを恐れるわけですよね。で、そうすると喘息の発作が出ると。そうすると父は仕事を相当やりくりして、坊主の仕事って結構休めませんから、1時間付き添いで、で、看護婦さんに15分ごとに、まだ使う、まだ使うって言うわけですよ。他の時はめちゃくちゃ穏やかな人だから、めちゃくちゃ目立つわけね。でも、あれを見るのが私は実は、無意識ではですよ。好きだったわけですよ。で、家に帰ってくると母がなんか、よくわかんない、生姜と蜂蜜とか、別にそれが僕飲みたいってわけじゃないんだけど、母が作ってくれるっていうのが大事なわけで、で結局そういうことをやったことによって、漢字のテストで亀裂の入ったと僕が勝手に信じ込んでいる親子関係が修復されていくわけですよ。このように喘息が役に立つんだけど、そんなことは全く意識してないですよ。ただこれを今の80でもはや認知症が進行している母に対して、私が喘息になることに何の意味があるのかというと、意味は全くないんですが、喘息を失うことによって母を決定的に失うのが怖いから、せめてママネの湯には行って、いつでもなれる喘息をママネの湯で抑えているというふうに僕は思い込んでいて、そういう習慣化を作っていたわけですよ。だからこの習慣の話で言うと、ニードを明らかにすることによって習慣そのものが消滅するっていうことが起きるわけですね。現に起きたわけですよ。という話を昨日は、日曜だったんでね、したわけですね。まあ、とにかく、まあ、なんて言えばいいのかな。とにかくっていう言い方は良くないんでね。とにかくでは全くないんで。このような、話をいつもいつも私は、まあ、あちらこちらでしなければと今は思っておりまして、何なんだろうな。これブログに書くとかの方がいいんですかね。僕、そこのところはちょっとよくわかんないですよね。今はもう動画で、例えば最近で言うと、私が割と、よく見ている戸田悟さんという方のガジェットの、なぜこれがよく見て、そういうガジェットを今時またバタバタ探し回ってるかというとですね、やってるこの精神分析的ビジネスコンサルの3ヶ月チャレンジですね。まあ、いろんな形でこれを拡張していこうと思っているんだけど、それをいかにこう自分にとってですけれども、臨場感を豊かにこうお伝えしてっていうか、対面していけるかということを、まあ、僕はオンラインでなければこれはもう絶対無理だと思ってるんで、まあ、ウェブカメラも買い替えたし、新しいスピーカーも入手したしですね。あれはつまりハウリング絶対しないようにしたかったわけですね。割と高かったんだけど。で、画面とかも変えたいわけですよ。とにかくこう、なんつうのかな。ある種の情報が自然に入ってくるようにしたいわけですね。なんか行使傾聴っていうのは、そうなんですよ。行使傾聴なんだけど、行使傾聴しちゃうと、これも難しいですよね。集中しちゃうんですよね。で、今のようなニードみたいなのって無意識に相手の人も持ってますから、誰であれね、参加者さんは。私はそれは赤ん坊の頃から、さっき途中言いましたけど、人は決してそれを失うことなく一生持ち続けるものだと思ってるけど、制圧されてますから、言語水準によって分かんないわけですよ。本人も分かってない、私にも分かんない。だから自然と伝わってくるっていうような、こう知覚情報の、こう何て言うのかね、視覚情報のサポートは 贅沢すぎるってことはないんですよね。もちろん私はお金があんまりない人間なんで、常時贅沢すぎる環境は構築できませんけれども、なるべくそれでもリッチにしておかないと、リッチにすればリッチにするほどいきなりそれに気がつくってことが起こるって、それはもうわからないんですよね。これを言ってもらったから気がついたとかじゃないんですよ。いきなり気がつくんですよね。無意識ってそういうもんなんですよ。だからリッチにしておくしかないんですよね。情報をリッチにしておいて、もうなんかできないんだけれども平等に漂う注意とかね、フロイトが言った言葉ですね、注意が部屋全体に平等に漂わないだろ、注意はっていう、注意っていうのは一点に集中するから注意なんですよ。注意が平等に漂うのはおかしいんだけど、でもその通りなんですよ。ドリフトって言ったと思うんだけどね、漂うしかないんですよね。自分のこうアンテナを細かく空気中に散りばめておいて、空気中に散りばめておいてもオンラインだから意味はないんですけど、そのアンテナにかかったっていう状態を多分作り出すことによって何かに気づくことができるようになるという考え方なんですよね。でもこれは実感してみると確かにそうだとしか言いようがないところが、もちろん話をいっぱい聞いたからわかるってことがほとんどなんですけど、でも話をいくら聞いてもそこになぜか思い至らないってこともしょっちゅうで、その目の前にある、よくありますよね、冗談みたいな、目の前に、お前の目の前に帽子あるんだよって言うんだけど、いやー気づかなかったわっていうですね。あとオリバーサックスさんっていう、それは脳科学の、有名な学者さんですけど、妻と帽子を間違えた男っていう有名な本があるんですけれども、あれは実話なんですよ。妻と帽子を間違えた男で、その脳の認識って結局認識でしかないんで、誤情報が入ってくればこの帽子はあなたの奥さんですっていうのが脳の中で組み上がっちゃうと、もうそうなるんですよね。この辺のことなんですよね、この平等に漂う注意っていうのは何が何を意味しているのかが、こう何て言うのかな、認識の蘇生みたいなものなんですけど、こうガチャッと変わった瞬間に風景が一変しちゃうんで、でその風景のはなぜ一変したのかとかの説明は一切わからないんですよね。なんかナスカの地上絵と変わらないんですよ。パッと見るとわかる時が来るみたいな、そういう感じなんで、その時のためにはやっぱり知覚情報がリッチになっていればいるほどいいという、まあ直接関係があるのか、時間3年もやったからできるようになったのか、また他の要素なのか、それすらもわかんないんだけど、私今やっぱりマイクもスピーカーも、画面もなるべくベターなものに、ベターなものにしているということをやることによって、わかっていることが増えてきているような気がする。まあ、誤解かもしれないけど、そういうことのためにはやっぱり、戸田さんの話がこう繋がるわけですよ。戸田さんの YouTube を見て、いいスピーカーなんですよみたいなのを見て、そっかと思って、そういうの見ないと僕買い替えるっていうモチベーション全く持ってなかったから、いや別に僕の顔がどう映ろうとそんなことどうでもいいでしょうみたいな人間なんで、音とかも、まあその、ハウらないっていうのはすごい大事なんですけども、まあ、今これやってるからハウらないんですけどね、そのスピーカーを出しながらもハウらない。でも、音が大きくなって部屋から漏れるのはまずいから、部屋の中に、で絶対にこう収まるようなレベルにしておいて、マイクのこう集音だけ、何の話をしてるんだろう、精神分析的ビジネスコンサルなんですよ。こういう話もしていきたいなと思ってるんですよね。別に有料にしようとかはあんま思わないんですよ、僕は。そのこの件に関しては、他の人もやりたければ好きにやったらいいと思うんですよね。やりたくない可能性が高い気はするんですけども、でなんかこういうの出すにあたって、昔だったら絶対ブログに書くだったんですけど、あれなんですかね、今はもう YouTube とかにガンガン出していけばいいのかなっていう、別にそれで収益上げたいとか少しも思わないわけですよ。私が何なんだろうな、やりたいというのは、まあそのタスクシュート協会をでかくして、タスクシュート協会がでかくなったら、タスクシュートに、まあ私はすごい深く関わっている多くの人たちが、今もうだから認定トレーナーさんも今後、まあすぐにとは言いませんが、まあ、じわりと3桁ってなっていくでしょうから、僕はその自分の仕事の関係者が3桁になるっていうことって人生で一度も経験したことが多分ないんですよね。大きな会社に本当の意味でコミットしたことがないから、自分が関わってる人の数っていつもなんか係なんです。なんとか係、ここにいる5人の一つみたいなのがマックスなんですよ。なんか学校時代には友達はそこそこいたんですけど、100人とか絶対いない人間なんで、 関わりたく、そこまではならないですからね、なかなかね。関わりたくないってわけじゃないんでね、そういう規模のところにコミットできたことがないっていう方が多分絶対正確だと思う。関わりたいからどうだとか、関わりたくないからどうだとか、そういうことではなかったと思うんですよね。で今も、まあ、3ヶ月チャレンジは10名じゃないですか、大体ね。まあ、ここに僕はコアを置いてますから、こういうことをしたいっていう人が、どうすればできるのかっていうと、そういう話だったら、まあ別にいくらでも YouTube とかでしたいなっては思いますね。別に無料で。でも、別にそういうことが一番話したいわけではないので、大体やっぱり松木邦洋さんの本の話とか、最近で言うとね、なんだっけ、大阪、京都なんとかで YouTube ずっと出てましたけど、今度イベントのゲストの山崎隆明さんがですね。で、その山崎さんとの対談がそのまま本になるんです。このままなのか知らないけど。速攻注文しちゃいましたけど、そういう話は、YouTube で YouTube のを紹介するってどうなんだろうなとか、そういうことをやってないじゃないですか、別に。普通、そういうことは。収益の問題もあるのかもしれないし、いろいろあるのかもしれないですけどね、やってないと思うんですよね。まあでも、別に僕はそこは、なんて言うんだろう。これで、こういうことを興味持ってる人が、3ヶ月チャレンジに何らかの形で、興味持っていただけたらいいなと思っていると。そこまでいかなくても、精神分析というものを単純知識として、もう本当単純知識ですよ。もうベートーベンは運命を作りましたの世代ですよ。別に運命好きですとか毎日聞いてますとか、ベートーベン興味ありますとか知らなくったって、そうじゃなくたって知ってるじゃないですか。そのレベルで精神分析というのは、この話もしたいんですよね。こう AI 時代、戸田悟さんもそういう話最近されてるんですよね。ガジェット紹介ばっかりではなくなって。いや、AI 結構怖いよね、みたいな話。あの人はすごい頭が現実的な人なんで、AI 怖いって言ってるのは、なんか AI が、あれですよ。薄墨の果てみたいな AI がこう断罪者になるから怖いとか、そういう話はしてるわけじゃなくて、薄墨の果て面白いですよ。そういう話もしたくはあるんですけど、要するに彼が言ってるのはですね、今あるホワイトカラーの仕事の大半は AI が本当に取って代われてしまうではないか。そうすると、だけどみんながみんなぼんやりしてそのまま取られましたってことにはならないから、絶対人って手を打ちますから、社会構造が大幅に変わるよねっていう、この大幅に急速に変わるのは怖いよねっていう意味なんですよ。まあ、大幅に急速に変わりますよね。そうでなくても今、儲かるブルーカラーに移るっていう、これやっぱりできる人とできない人って絶対いると思うんですよ。僕とか絶対できないんで、腕とか折れちゃうんで、多分ポキッとかになっちゃうんで、弱々しいんでね、弱々しくはないんだけどね、そういうふうに思い込むようになってしまっているんで、まあ、今更できないですしね、どっちにしても。でも、全然建築とか建材とか、いわゆるこう、昔で言う大手ゼネコンの、しかも現場の方に行った方が収益上がるよっていう人はいらっしゃるわけですから、当然そっちに動くみたいな、社会変、構造の変革とか僕には全然わかんないんだけど、まあ、そういう人が流れる、こう流れが変わるよねっていうのは、なんとなく、うちの子とかどうすればいいんだって思うんですけど、時々小学生と間違われる高校生なんで、そんなんで大丈夫なのかって感じがするんですけどね。得意なのは古文ですみたいな。ダメじゃんって感じがするんだけど、まあ、うちの娘は私よりも、こう、社会適応能力が高そうな人なんで、まあそういうのはすごい当てにならないんですけどね。頑張ってねって感じ、頑張ってねって言うと、ちょっとあれすぎるんで、まあ多分大丈夫でしょうみたいな感じでいるんですけど、まあそうは言っても AI 時代で何がどうなるかよくわからないですけれども、中で精神分析は絶対に知っておいた。もうみんなこういうこと言うからね、なんか何々は絶対したい。特に AI なんかはもう僕が全く知らない何とかコードとかノートブックエレメンは全く知らなくはないけど、別にそれほどの深い興味を持っているとは言い難いこれらのことも絶対しといた方がいいですって、あちらこちらで言われてますけど、僕は精神分析だと思うんですね。なぜなら我々は自分のニードを知らないからですよ。そしてニードに突き動かされるからであって、そのニードに突き動かされることによって、例えば何とかという AI に興味を持つってことは僕は普通に持ってると思っております。だから、自分がそれを望んでることは知ってますよ、もちろんね。クラウドコードで今度はこういうことをしようみたいなのを望んでるとかは言語化もできてるし知ってます。だけど、なぜそれを望むことになったのかは多分知らないし、 自分一人でそれに気づくっていうのには、よほどのモチベーションを要する。私みたいにもう、毎日ママネの湯に行くとか、毎日肌かきまくるとか、めちゃくちゃ辛いんで、大変なんで、だから真剣に考えるわけですよ。っていうことを逆に言うと、でもそれすら今から思うと、あんまり真剣に考えてたとは言い難いんですよね。そんなことでがあってもそうなんですよ。まして、別にチャット GPT にしようか、それともジェミニにしようか、真剣に考えないじゃないですか、別にそこまで。真剣に考えてるつもりになってる時だって、概して真剣には考えてないんですね。で、辛くならなければ、それを望むのはなぜだろうなんて思いませんから。だってそうですよね。我々は辛くもないのに、例えばうまくいってる恋愛関係にある人と、今度あそこにデートに行こうみたいな時になって、なぜ俺はここにデートに行きたいんだろうなんて思わないじゃないですか。思うのは辛い時ですよね。そういう相手が本当はいないとかね。僕の場合しょっちゅうでしたから。そういう時になぜ自分はこんなに辛い思いをしてまで彼女を作ろうとするんだろうねみたいな、そういうことを考える。それですら真剣には考えないんですよ。むしろやっぱり彼女作っちゃおうみたいに行動に走るわけです。行動でニードを満たそうとする。で、うまくいく場合は何も考えなくなります。うまくいかなくなって初めて、自分の本当の欲望というものは一体何を自分にさせようとしているんだろうってことを考え始めて、とんでもないことが出て、とんでもないのも変ですけどね。でも親の関心をつなぎ止めるために、自分をあれほど深刻な病気に、危うく気管支喘息で飲んだ薬のおかげで僕死にかけたことが2度ありますから、心臓止まりそうになってですね、調べていただくと分かるんですけどね。で、いうことをやってしまうニードっていうものの、なんていうんですかね、に関する知識っていうのは、やっぱり、まあ、ヒステリーって言葉をこの世から消しちゃうのは、それはそれで構わないかもしれないんですけど、そういう構造について、かつて一度は人類は明らかにしたんですよっていうことですよ、僕が思うのは。人類はそれを一度明らかにしたにもかかわらず、何らかの理由によってそれを捨て去ろうとしているところもあるんですよっていうことは、やっぱり知ってていいことだと思うんですよね。